ありがとうございます。テリー村上です。今回は二宮金次郎の教えということで、お話します。二宮金次郎さんですね。天明7年、1787年の小田原市の加山に、百姓の長男として生まれて、1856年に栃木の、今市ですねの日光奉行の、配下で、仕事をしていたんですけども、3度目の病を発して、没するということで、百姓で生まれて武士になったということですね。享年69歳。長生きですね。江戸時代ではですね、その倹約したりとか、気持ちがね、人にこう尽くすということをすると長生きなのかもしれませんね。何もしないで長生きのする人もいるかもしれませんけども、やっぱり徳がある人が長生きするのかもしれません。二宮金次郎というと、小学校に銅像がありますよね。当時明治政府の国策で、こういった質素倹約してこう、いろんなね、藩を、立て直したということで、明治政府もね、当時はまだできたばっかりで、いろいろ江戸時代のいろんな負の遺産を全部清算して再生するというところだったので、大変だったので、そういったものでもね、考え方を広めるというか、考え方で国を再興する。何でもそうなんですけど、国だけでなくても人でもね、ちょっとしたハッと思うことですよね。ハッと思うことがあれば、それをきっかけに変わっていくんですよね。変わっていくというか、変化する、進化するんですよね。そういうことで、銅像があるんですけども、日本人なら知ってますよね。生涯どのようなことをして、どのようなことか教えをしたかを知る人は少ない。銅像は知ってるんですけど、何をした人かっていうのはよく分かりませんよね。農家に生まれた、百姓に生まれたということもよく、知られてないかもしれませんね。あまり銅像はあっても、二宮金次郎の話をすることはなかったかもしれませんよね。戦後教育で、明治の、ものを昭和には引き継がなかったというところはあるのかもしれません。天明7年に生まれて安政3年に、69歳亡くなるということですけども、そのおじさんですね、生まれた頃は裕福だったんですけども、川の氾濫で田畑が亡くなって、金次郎が14歳の時にお父さんが亡くなって、2年後16歳の時にお母さんが亡くなるということで、そうですね、それで先ほど言ったおじさんに預けられちゃうんですよね。で、結構勤勉になったんでしょうね。ある夜明かりを灯して本を読んでいるとおじさんに怒られてしまうんですよね。お前誰のおかげで飯を食ってんだと、油はもったいないと、こういうのはいろんな話がありますよね。いろんなサクセスストーリーの中の最初のダメダメっていうか、いじめられるっていうところが似てますけども、で、まず考えるんですよね、金次郎少年はね。で、今度は空き地に菜種を植えて、できた菜種と油を交換して本を読むっていうことで、また叱られると。で、今度はお前の時間は俺の時間だと、お役所に学問はいらない、一番学問が大事だということをこの金次郎少年は知ってたんですよね。なので勉強してたんですよね。で、そういったその勉強が進んでいって、やがてそのおじさんから家から独立すると。そうなると、何をしたかったっていうのが明確だったんでしょうね。実家の再興に取り掛かるということで、 そして、まあ、勤勉と倹約に努めて、まあ、24歳で以前のような裕福な家に戻すんですね、再興するんですよね。やっぱりこう、いろんなこうショックとか、ハッとすることっていうのが、人を動かす、なんか根源のような気がしますよね。で、それが、まあ、なんていうかね、一つのモデルになって、その小田原藩士の服部家に、まあ、財政の立て直しを頼まれると。で、大成功。それがね、広まって、今度は小田原藩の分家にあたる、桜町領、栃木県の二宮町、まあ、日光の方近くですね。で、再興を頼まれて、その、生涯に615の村々を建て直すということになるんですけど、まあ、その、なんていうかね、その、こう一つ一つのモデルが多くの人を助けるということで、すごく参考になることだなと思います。こう一つのなんかこう、情報が人のね、なんかハッとすることで光をこう差し込むと、そこから大きな光になっていくということだと思います。まあ、あと勤労分譲、分土水上という言葉がありますけども。これは二宮尊徳、まあ、高則の本法、まあ、思想の中核なす考え方で、まあ、二宮高則って最後になるんですけど、まあ、金次郎、まあ二宮金次郎は最後はまあ武士になって位をもらうということなので、まあ、この勤労、分土、水上という言葉、まあ、いろいろね、感慨深いと思いますので、皆さんもね、こういった考え方でいろいろね、取り組んでいくと何か開けてきて、豊かなね暮らしが続けられると思います。今回は二宮金次郎の教えということでお届けしました。ありがとうございました。